おはようございます。
おはようございます。
今日はもう7月の14日で、早いですね。もう夏のはずなんですけども、今年はちょっとなんか梅雨明けが遅くなりそうですよね。多分7月の下旬じゃないかって言われてますけど、今日はでも北九州 の若松教会か、若松教会で前大宮教会の牧師だった長町先生が今日の午後若松教会での就任安守式があるって伺っています。神様の恵みが豊かに注がれますようにお祈りしたいと思います。私も先日一泊で北関東連合の牧師会に行ってこさせていただいてありがとうございました。今度新しく赴任される富士見の教会の山下誠先生って若い先生、まだ33歳っておっしゃったかなの先生と、あと今度大宮教会にいらっしゃる相田治先生という、修先生でよかったかな、確か、僕よりか少し若い先生なんですけども、八王子目白大教会にいらした先生とも交わりができて、またなんか北関もちょっとこうね、新しいこう風が入ってくるような印象を受けまして、楽しみだなって思っています。多分またいろんな形で教会同士の交流もあると思いますので、一緒に歩んでいきたいなって思います。そして今日の聖書の箇所なんですけれども、7月と8月、来月は、旧約聖書のこう創世記のヨセフ物語を味わうということになっています。聖書教育に従って進んでいます。で、2ヶ月間もこのヨセフ物語をこうじっくりと味わうということになるわけですけれども、2ヶ月間もやるのかなって最初は思ったんですけど、でもじっくりここのところを味わうっていうことは意味があることだなっていうことを改めて思わされています。やっぱり聖書っていうものは、こういう物語の部分ってこう割とね、スースーってこうスムーズにこう読んでしまうことが多いと思うんですけれども、こう立ち止まってやっぱり読んでいくっていうことも大事だなって思いますし、やはりこう読んでみるとこういう物語の中に今の私たちに鋭く問いかけてくるものがあるなということを思わされています。で、今日は創世記の、読んでいただきましたけれども、37章の後半なんですね。で、18節から読んでいただいたんですけれども、実際には12節以下のところからが聖書教育の箇所になっています。ちょっと、長いのでね、少し割愛させていただきましたけれども、皆さんこのあたりのお話はもうすでによくご存知の方も多いと思いますけれども、ヨセフこの時17歳だったんですね。で、ヨセフは、お父さんはヤコブですけれども、そのヤコブの11番目の子供でした。で、それはヤコブの、愛妻ラケルとの間に生まれた最初の子供でもあり、また年を取ってからの子供でもあったので、ヤコブはどの息子よりもこのヨセフを可愛がったというふうに聖書は書いています。で、裾の長い肌着さえ彼に与えたということがとても印象的ですよね。で、今日の中にもその肌着をこう奪ったみたいな話も書いてありますけれども、で、そのヨセフには、お兄さんが多かったわけですね。10人のお兄さんがいたわけですけど、そのお兄さんたちはみんな違う母親から生まれた兄たちです。晴れ着も与えられて、で、父であるヤコブの寵愛を一身に受けている。面白いはずがないですよね。しかもこのヨセフはそのお兄さんたちに対してですね、先週のところですけれども、無邪気にもこう自分が見た夢をそのまんまこう語ったわけですよね。で、その夢の内容というものは、言ってみれば、お兄さんたちがやがてこう自分にひれ伏すと、こう頭をこう下げると というようなこう内容、そういうことを暗示したものでしたから、まあ、この兄さんたちは、ヨセフをますます憎んだというふうに聖書はこう書いています。4節、37章の、ね、4節にもこう、ヨセフを憎み、穏やかに話すことがこうできなかったって書いてありますし、で夢を見た後は、彼らはますます憎むようになったってことを5節にこう書いています。なかなかこう緊迫したこう空気が漂っているわけですよね。でそしてまあ今日のところです。でここのところではこう羊を飼うそういうこう働きをしていたこう兄さんたち、まあ、シケムにこういたんですよね。でそのお兄さんたちのことをちょっと見てきてほしいと、で羊たちもどうなっているか見てきてほしいということをヨセフは父であるヤコブからこう言いつけられました。でそこでヨセフは分かりましたという形で野に出て行ったわけですよね。でもすぐにこう会うことがこうできなかったと。で一人の人にこう出会ってその人にこう尋ねたっていうふうなこともこう書いてあります。でそうするとまあやがてその人がドタンに行ってしまったんだということをこう聞きまして、でその方にこうヨセフは行くわけですよね。でそうするとこのドタンで一行を見つけたっていうふうに17節にこう書いてあります。ところがですね、ここでまあ今までヨセフのことを面白く思っていないこう兄たちですよね。でお父さんの姿も見えないということで、ここで18節にこう書いてありますね。兄たちは遥か遠くの方にヨセフの姿を認めると、まだ近づいてこないうちにヨセフを殺してしまおうと企み相談したというふうにこうなっています。まあこの後のことをまあね書いてある通りですけれども、結果的にこのヨセフはそのところでこうやってきたこうエジプトに向かおうとするイシュマエル人の大将にこう売られてしまうっていうふうな話がこの37章のこの後のところにこう書いてあります。でまあ初めはですね、このヨセフを兄たちは今のうちに殺してしまおうと企みって書いてありますから、初めはこう殺意があったわけですよね。で殺した後はどうしようかと、その着物に親木の血を塗ってまあそういうふうにこう隠蔽工作をこうするわけですよね。でまあそのような形で結局まあ最終的にはこう殺すことまではしなくって売り飛ばすということにこうなるわけですけれども、まあ血のついたまあ彼が着ていたその上着を晴れ着をこう剥ぎ取りまして、それに親着のこう血をつけて父ヤコブにはこう渡すということにこうなるわけですね。でヤコブはそのまんまこう獣に食い殺されてしまったのかということで、その通りの兄たちの言う通りのことを信じて、まあ、痛く嘆いたという話、まあ、それがまあこの後にこう出てくるわけなんですけれども、まあ、考えてみれば凄まじい話ですよね。で司法にも書かせていただいたんですけど、この37章につきまして、まあ、あるですね、日本キリスト教団の牧師先生がこんなことをの聖書の中でこう語られていたのををインターネットで見ました。こう書いてあります。この第37章を読む限り、そこには神様の恵みによる救いの御業などどこにも見られません。それどころかここに語られているのは人間の罪とそれによって引き起こされた悲惨な出来事ばかりです。そもそもこの37章には神という言葉が一度も出てきません。ここに繰り広げられているのは、まさに神不在の人間の悲劇です。それは具体的に言うならば、 一つの家族の崩壊のありさまですっていうふうに藤掛先生という先生はおっしゃっていました。本当にそうだなって思うんですよね。悲劇の話です。で、今日の話っていうのは、おそらく、教会学校育ちの方はもう小さい頃からよくご存知の、よく知られている物語で、もう何度も聞いている読んでいるっていう方々も少なくないと思うんですけれども、読みやすいですからもうさらって読んでこうしまいがちなんですけど、本当にこうよく読んでみますと、こうとんでもない、恐ろしい話って言ってもいいんじゃないでしょうか。ここで描かれているのは、兄弟間の不和、そして憎しみ、そして一人の人、ヨセフですけれども、そのものに対して集団でこういじめるというか、やっつける、いや亡き者にさえしようとする、そういう殺意が描かれていますし、またその後はこの事実をどうしたらいいかということで、こう父親をこう騙すこう工作が描かれていますよね。具体的なことが書いてあります。読んでいて本当こう気持ちのいい要素はこうどこにもないって言っていいんじゃないでしょうか。生々しい話です。で、特に先ほど読んだ18節から20節のところは、本当にこうそのことが描かれて、そのまんまむき出しのように描かれているところですよね。ヨセフを殺してしまおうと企み相談したと。で、その先も読んでみると、おい、向こうから例の夢見るお方がやってくる、さあ今だ、あれを殺して穴の一つに投げ込もう、あとは野獣に食われたと言えばよい、あれの夢がどうなるか見てやろう、というふうに書かれています。例の夢見るお方がやってくるなんていうね、言い方の中にもすでにこう、なんて言うんでしょうか、兄たちのこう皮肉たっぷりのというか、本当にこうもうヨセフに対する面白くない思いというものが見て取れますよね。そしてこう、あれを殺すっていうね、ひどい言葉を用いながら、こう穴の一つにこう投げ込もうっていうふうなことがここで書かれています。あれを殺してしまおうというふうに10人の姉たちは相談したっていうんですね。で、場所はアラノ、寂しい野原です。で、ちょっと思い起こしますよね。野原での殺人というと、創世記の3章でしたか、人類最初の殺人、兄弟殺しがカインによって弟アベルが殺されるという、そういう出来事が記されていた。あの出来事を思い起こさせますよね。あれも野原の出来事でした。で、考えてみたらば、その後創世記はずっとその後、アブラハム物語があり、またイサクの物語があり、そしてこのヨセフの父であるヤコブの物語があるというふうにこう続くんですけれども、それはこのイスラエルのこう族長物語でありますし、またそれは言い換えれば、ずっとアブラハム以降、この信仰がどのようにこう継承されてきたかという信仰継承の物語でもあるはずなんですよね。けれども、どうでしょう、このヤコブの息子たちがこうヤコブからですね、立派な信仰を受け継いで持っていたかというと、そういうふうな描写というものはないに等しいですね。で、その意味ではヤコブっていうのはね、本当に32章など見てみますと、御使いとこう相撲を取ったと、 組打ちまでねして、あの神様の祝福を得た、そういうヤコブの姿が描かれているわけですけれども、その神様から得た祝福というものが少なくともこの時点ではこの自分の、ね、子供たちに対してこう受け継がれているというようなことを見て取ることはこうできない感じがします。ある意味そういった意味ではこう自分の子供たちに対する教育というかことに信仰を受け継がせるということがヤコブでも困難だったということも言えるのかなっていう感じがします。まあ、そういった意味ではね、あの本当にこのことっていうのは信仰を受け継ぐ継承していくっていうことは大事なことだけれども難しいことだということが描かれているということにおいては、少しこう僕自身はね、あのちょっと慰められるというか、あの本当難しいことなんだなという気がいたしました。まあ、ヨセフはね、でもこの後で皆さんご存知のように受け継いでいくわけですよね。まあ、でもこのところではですね、ひどい話がこう描かれているわけです。あれを殺してしまおうという、 こう考えがね、ここで書かれているわけですけれども、これはちょっとさらっとね、読み過ごすことはできない言葉だなっていうふうに僕は思いました。ちょっと立ち止まって考えてみたいと思ったんです。まあ、少々こう極端なことを言うようですけれども、こう私たちがですね、誰かを殺さないで済んでいるというのはなぜなんでしょうか。程度の差こそあれ、憎しみの感情というものを持たない人間はいないと思います。あいつの顔などもう見たくもないというような気持ちですよ。で、まあ見たくないで済めばいいんですけれども、でそれが高じてね、何かの売りにこう殺意にこう変わって誰も見ていないと、いや、あるいはこう計算高に何とか殺してしまおうというようなことにまで気持ちが移り変わっていってしまうということが人間にはあるのではないかなって思います。でそういう時にですね、本当の意味でこのそれをとどめるもの、制止するものっていうものを人間は持っているんでしょうか。じゃあ人間には理性があるよと、しっかりとした良心があるよ、それがとどめさせるんだっていうことになるんでしょうか。人間はしっかりとした意志をやっぱり持つことが大事だというふうにね、こう言うことだって、まあ、できるかもしれませんよね。でもこの10人の息子たちは結束してこの弟ヨセフを亡き者にしようと意見を一致させたんですよ。誰も見ていなかったらばそのようにこう死としようというふうにこう気持ちが一致したんですね。まあ、結果的にね、殺しはしませんでしたけれども、まあ、長男ルベンはね、命まで取るのはよそうっていうふうにね言ったりとか、ユダは血をね覆ったって、弟を殺して血を覆っても何の得にもならないんだから、むしろ売り飛ばそうというようなことで、まあ、これがねいいのかどうかっていうこともありますけれども、しかしまあある意味こうセーブをかけて殺すまではしなかったっていうことにはなるんですけれども、けれどもまあ心は同じでしょ。それに等しい行為をしていることは間違いないです。穴に放り込んでるんです。晴れ着を剥ぎ取って、で、あとはこうたまたまね通りかかったこのイシュマエル人の対象に結果的にはこう売られていく、売り飛ばしていくっていう風な形にこうなっていくわけですけれども、 もしこう人間がですね、こう自分の心だけにある意味素直に従っていくならば、いとも簡単に邪魔者を抹殺するっていうことを人間はやってしまう、とどめることはできないっていうことがあるんじゃないでしょうか。でもまあそういうことを許していれば、もう簡単にね、この世界はもうひどい世の中になって、やりたい放題、もうこの世は続かないっていうことにこうなりますよね。それじゃあ困るので、そういった意味でこう抑止力として、まあ法律というか、まあ、立法もそうだと思います。そういったものがこう出てきたんだと思うんですよね。でもこの創世記のこの時はまだいわゆる10回、モーセの10回、その中に何時殺すなかれというのもありますけれども、それさえも立法化されていない、そういうこう時代ですよね。まあむき出しの人間の心というものがそのまんま描写されているような、そういう時のようなこう気がするんです。そういった意味でね、先ほどこの創世記37章には神という言葉がこう出てこないんだというふうなことを申しましたけれども、とてもそれは象徴的な気がするんですね。この兄さんたちの弟殺しの心、弟をもう消してしまえというような思いというものは神なき世界の物語の一コマだと言ってもいいんじゃないでしょうか。神なき世界の悲劇の話がここにはあるんだと思います。聖書は人間を楽観的には見ていないんですよ。人間はまあもちろん良きものとして作られているんですけれども、それでも本当にこう良心に頼ったって限界がある。人を殺す思いをとどめることができない人間の心がある。生まれながらのと言ってもよい罪が、まあ、人間にはこうあるんですね。それは自分の努力とか自分の意志の力では解決できないもの。自分を作ってくれた誠の神様との関係に帰ることでしか解決されないものがやっぱり人間にはあるんだということが暗に言われているんじゃないでしょうか。しかしですね、この話、37章の話は、まあ、泥沼のような話になるかというとそうではなくてですね、この神なき世界とも思える物語は兄たちが思っても見なかったような展開をこれからしていくことにこうなるんですね。これは神様の憐れみだと思います。兄たちはギリギリのところで弟ヨセフを殺すことをせずに済んだわけですし、またこの弟ヨセフがエジプトにこう連れて行かれるわけですけれども、その歴史がこれからやがて自分たちや、またお父さんヤコブでさえも救うことにこうつながっていくんですよね。こう実に不思議です。それはヨセフが最初に見た夢の通りになったっていうことでもあるわけです。11のね、束が私の束を拝んだっていう話、ヨセフの束を拝んだっていう話、それがエジプトにおいてまあ現実化されるわけでしょ。やがて頭を下げて飢饉になって頼みに来るわけですよね。その時ヤコブはその時の権力者ですよ、総理大臣ですよ。夢の通りになった。 37章は神様という言葉こそ出てきませんけれども、だけどもここで神がいないということじゃないんです。むしろ大前提として人間の理性とか企て、あるいは試みというかね、そういったものを超えて神様がこの歴史を主権を持ってご自分のご計画を遂行されるんだということがもうすでに夢の中で表されているっていうことだと思います。ですから、ほら、先週見たところですけれども、お父さんはね、お父さんヤコブはその夢をこう聞いたときに、これは何のことかっていうふうにね、心に留めたってこう書いてあったじゃないですか。こう神様の心をこう聞こうと少なくともこのお父さんはしたんだと思うんですよね。だけれどもその兄さんたちはそうじゃなかった。夢見るお方がやってくるぞというふうにね、面白くない思い、ここでお兄さんたちも立ち止まって、あの夢は一体何なのか、神様はこのことの夢の中でヨセフを通して私たちにこう告げてくれた夢は一体何なのかっていうことを冷静に考えることがあればよかったんですけれども、自分の憎しみの心がそれを上回ってしまったっていうことだと思います。本当にこう人間というのは悪を企むとき待つことができなくなっちゃうんですね。でそして冷静さをこう欠いて、もう目先のことでそれにとらわれてしまうっていうことだと思います。兄たちのやっていることは、その時のエジプトに行く大将がやってきた、状況にですね、これぞと乗ってしまって売り飛ばすことになってしまうわけでしょ。でそしてさらにはもうヨセフはいなくなるわけですから、どうしようということで、その罪を覆い隠すために、工作をすることになるわけですよね。血塗られた着物をお父さんにこう見せるということです。先週もお話をしましたけれども、この時の兄たちっていうのは全くこうシャローム、平安がない状態なんじゃないでしょうか。なんとかこの場をやり過ごさなければいけないっていうことですよね。これから先はずっと兄弟揃って父にずっと嘘をつき続けていかなければならない状況を自らにこう背負ってしまっているわけです。兄たちはここでこう自分たちの罪を正当化しているんですよね。そして正当化できると思っているんですよ。元はといえば父さんが悪いんだと、元はといえばあんなね、ことを夢をこう言ったヨセフが悪いんだと、いくらだってこう理由づけることがこうできると思ったんですね。でもそれは無理です。人間の間ではこの怒りは当然などと私たちこう思ってしまうことがあるわけですけれども、それがあるからね、この世界から殺し合いがなくならないっていうのはそういうことだっていうふうなことだと思いますよね。正当化するんですよ、怒りを。まず相手がやってきたからだと、だからその仕返しをしなければいけないって、この振り上げた拳はどこかで下ろさなければ収まらないじゃないかっていうふうにこう人間はなってしまうんですよね。これが私たちの中に潜んでいる戦いや争いを正当化する心、そこから私たちはなかなか抜けきれない。私たちは本当そういったものを持っているんじゃないでしょうか。いや、自分自身もそうだなっていうことを自分はやっぱり心の内を吟味すると思わざるを得ません。この自己正当化っていうのは とどもの、つまり自分を神とする、自分を神様とする、裁き主とするっていうことだと思います。神などいないと言いながら自分を神様としているっていうことじゃないでしょうか。これは恐ろしいことだと思います。そうするとですね、そういう思いに、まあ、言ってみれば囚われてしまっているこの兄弟、兄さんたちの姿があるわけですけれども、そのお兄さんたちの姿と対照的なのがヨセフの姿じゃないでしょうか。ここでヨセフの言葉というものは、ヨセフが穴に投げ込まれた後というのは一言も記されていません。想像するしかないんですね。まあ、それだけにいろいろと私たちは想像を駆り立てられます。ヨセフ沈黙しているっていう形ですよね。でもおそらくいろんな思いがヨセフのうちにも交錯していたと思います。考えてもみなかった仕打ちを受けて今異国に売り飛ばされていくヨセフですよ。どうして自分はね、こんなことになってしまったのかって考えたと思います。まあ自分も至らなかったことがあったかなっていうことも思ったかもしれないですよね。だけども、なんて孤独でしょうか。自分を愛してくれている父親からも引き離されるし、誰も自分のお味方してくれない。いや、自分は兄たちの手によって殺されそうになったんだっていうこの事実は拭えないことでしょう。ヨセフの心の中の、まあ、トラウマになったって言ったっていいと思うんですよね。私はここでヨセフは有名な詩篇22編の言葉を、自分もまるでその詩人の言葉をなぞるかのような、そういう思いを持ったのではないのかなっていうふうに僕は思いました。詩篇22編、こういう言葉ですよね。最初のところに一節にはこう書いてあります。私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか。なぜ私を遠く離れ救おうとせず、うめきも言葉も聞いてくださらないのか。どん底の叫びですよね。神様に見捨てられたという思いほど絶望的なものはないんじゃないでしょうか。それこそもう洞穴の中にこう一人投げ込まれるわけじゃありませんけど、本当全くのこう暗闇の中に追いやられるっていうことじゃないでしょうか。その中にこう自分がどんどんこう沈み込んでいく、こんな恐ろしいことはないと思います。神様からも見捨てられたって思ってしまう。だけどもその神様にしか問うことできないわけですよね。他の人間は誰も味方してくれないから、だから神様に問わざるを得ないんですよ。他にこの絶望をぶつける相手がいないんです。だから我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになるんですかって問わざるを得ない。三節には、我が神よ、あなたは呼び求めてもお答えにならない、答えてくださらないというふうにその絶望を激しく訴えています。けれどもこの詩篇22編というのは不思議な詩篇なんですね。それまでの深い嘆きが後半の23節からは賛美に変わっているんです。この詩篇の後半23から25節をお読みしてみますと、こう書いてあります。私は兄弟たちに皆を語り伝え、集会の中であなたを賛美します。主を恐れる人々よ、主を賛美せよ。 ヤコブの子孫は皆主に栄光を着せよ。イスラエルの子孫は皆主を恐れよ。主は貧しい人の苦しみを決して侮らず、下げすまれません。御顔を隠すことなく、助けを求める叫びを聞いてくださいます。というふうになっているんです。22編、もう前半と後半が全く変わっているんです。飛躍しているんです。でも、こういうことを神様はしてくださるっていう、これはお約束でもあると思うんですね。まことに不思議なことですけれども、神様はある意味もうドロドロの人間の罪を用いてでも、それを貫いて、それを超えて、時至って、こういう人間のこう罪の歴史の中でご自分の技を進められるお方なんですよね。で、これから先のヨセフの生涯がそのことをよく物語っています。ヨセフの生涯はそのことのモデルです。人間の罪ではなくって、神様の憐れみが、神様の許しが勝利しているんです。で、これは旧約聖書の物語ですけれども、時至ってこのことをはっきり示してくれた人が、存在がイエス・キリストです。そうですよね。イエス・キリストはこの詩篇22編の祈りを十字架の上で祈ってくださったお方ですよね。我が神、我が神、なんぞ我が私を見捨てられるのかって祈ってくださったじゃないですか。旧約聖書学者のですね、ベスターマンという人がいるんですけれども、この人はこういうことを言っています。イエス・キリストは、詩篇22編の嘆きをご自分の嘆きとした。この地上を歩まれたイエスの職務は、人間の嘆きを賛美に変えることであった。というふうに言いました。これはすごいことですね。イエス・キリストは詩篇22編の嘆きをご自分の嘆きとした。この地上を歩まれたイエスの職務は人間の嘆きを賛美に変えることであった。主イエスが知らない嘆きっていうものは、もはやもうこの地上にはないっていうことです。私たちはもう神様がいないなどと言わなくてもいいっていう時がやってきたっていうことなんですよね。主イエスが私たちの嘆きを共に背負い、私たちの罪や過ちも、それは実は私たちが負えるほどちっぽけなものではないので、神の一人子イエスが肩代わりしてくださったものなんです。それがあの十字架なんです。私たちはあの十字架を見上げて、感謝の賛美を捧げるように招かれているんです。これが神様がしてくださった御業以外の何物でもないと思います。ヨセフは決してこれから楽な人生を歩んだわけじゃないんです。39章以下ね。けれども、このヨセフと神様は共におられたというものが、来週以降ご一緒に見る聖書の箇所です。そしてそれは今の私たちと全く同じなんです。神に共におられる。そのことを本当に感謝したいと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、人間の罪を嫌というほどあなたはこのところで描写しながら、しかしその罪が歴史を支配したのではなく、この後で不思議に神様の御業がこの後支配した、 貫かれたということを私たちは読むことができます。心から感謝し、私たちもまたそのような歩みへと招かれていることを今思わされます。神様、どうか私たちはすぐに自分の心に支配されそうになってしまいます。復讐の思いに、憎しみの思いに支配されそうになってしまいますけれども、神様、それに打ち負かされればこの世はそれこそ地獄です。そしてそのような歴史を私たちのこの歩みは21世紀に至るまでしてきたのような気がしてなりませんけれども、どうぞ私たちは立ち返るしかない、ただあなたの愛の中に、許しの中に帰るしか本当の解決はないことを聖書を通して教えられます。主を憐れんでください。そのためにあなたはイエス様を送ってくださったのですから、どうか私たち心を開いてあなたのもとへとただいまと言って帰ることができますように、そのことから神様との関係が回復され、また人間同士の関係も新しくされることを、私たちをそのようなものへと作り変えてくださるお約束をあなたはしてくださいますから、そのことを信じ、悔い改めてあなたのもとへと立ち返ることをさせてくださいますようにお願いをいたします。主イエス様、どうか私たちを捉え、導き、感謝の中へと歩ませてくださいますようにお願いをいたします。これから歩む一週間をどうぞ導いてください。戦争がない世界にしてください。憐れんでください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。